万世橋テクノラジオ。
どうもこんばんは、 DJ ナッキーです。
こんばんは、黒岩です。
ただいま。ちょっとテクノ業界的には、
はい、
業界的には、いや、秋葉原海外的には熱いソフトが
出ましたね、
発売になりましたね。
はい、AQ インタラクティブさんから出てます DS10。
DS10
ですね。
一体どんなソフトなんですか。
なんかいわゆるそのコルグさんから出ていた MS10 でしたっけ、
はい、
のをその丸々エミュレーション。 MS10
ってそもそも何なの。
シンセサイザーでしたよねシンセサイザーですよね、合ってますよね
、黒岩君的にはよく分かってないけど、 MS10 というシンセサイザーらしきものが
その丸々その DS を使ってこう、流すことができる。
丸々
じゃないの違うの
正確には多分ね、はい、シンセサイザーとプラス外部シーケンサーなんか、まあ、曲を作ってね、保存するようなものとかがちょっとね、アレンジされて、しかもソフトウェアとして使えるような形で、
はいはいはい、
タッチペンだとかボタンで使えるような形になってパッケージングされたソフト。
なるほどなるほど、
なんかもう説明っぽいですけどね、
まあそういうものが出ました、
ね、要は何ができるんですか。
曲が作れる。単純すぎそうじゃない
まあ、あのバンドブラザーズとかそういうソフトでも曲作れた
そうじゃなくて、
じゃなくて
オリジナルで
バンドブラザーズと同じ
テクノを作れちゃうみたいな感じ
じゃあ DS10 を使ったら全部テクノなんですか。
いや違いますけどねごめんなさい、
まあ、そんな感じでなんかアナログシンセサイザーっぽい音色作りとかが楽しめるという、当然それを使ってあの曲に仕立てることも
みたいですね、
一応できますよみたいな。
そうですね、なんか私も実は買ってみたんですよ。
買ったんですか。
買いました
よ。お金持ちですね。いくらしたんですか。
4000円ぐらい確か
なんでぐらいなの。
4000円4800円だっけな、
うん、
製品としては、はい、買いまして、はい、早速そこ触ってみたんですけど、まあ僕も正直そんなに DTM とかできないので、こ
う DTM ってなんですか。
デジタルトランスミッションみたいなそういうノリ
デスクトップミュージックという多分概念でローランドが最初売り出したと思ったんですけど、
その考えはねえな、
要はパソコン1台で、はい、つまり今まで それまでね、バンドメンバーとか集まってスタジオとか撮ってたんですけど、
は
い、コンピューターの前で、
うん、
机の上だけで完結する音楽作りということで DTM デスクトップミュージックという。
ああ、いい勉強になった今日は。
で、DTM とかあんまりやらないんですけど、
やらないんですけど、はい、まあこうなんかただ単純にドラムを鳴らします、上にこう音色をつけていきますってだけで、なんかそれっぽく聞こえてくるんですよね、
はあ、
でそれっぽく聞こえてくるっていうのを続けていくだけで、
は
い、ちょっとこうこれをこうパターンがこう1個作るんですけど、16小節ぐらいかな、1個作っていくんですけど、それをこうただ並べるだけでかなりそれっぽく聞こえるんですよ。
曲として16小節じゃなくて1小節の16分の1な
ですよね。
16分音符な、
ダメダメですね、だからとにかくこう
でもまあそれくらいわからない黒岩くんでも
できちゃった、
なんとなくそれっぽい音が流せると。
そうそうそうそう、 あれはねすごい楽しい。やっててなんか1時間ぐらいあっという間に終わっちゃう感じ。
あ、そう、うん、そんなに
わっさり終わっちゃう。
じゃあちょっと今日後で鳴らしてもらいましょうかね。
曲作ってないよ
でもなんとなくなったんでしょ。
なんとなくなった、
じゃあそういう感じでまず
BB なったよ。なんか
今日はゲストに両を抜きに来てもらってますので、
あ、はい、
そちらのお話が終わった後に黒岩くんには鳴らしてもらうということで、
はい、
大抜きくんのすごいいい音が流れた後に黒岩くんのうわーみたいな感じが流れる流れで今日はお届けしたいと思います。はい、まあ、じゃあ皆さん今日もよろしくお願いいたします。スポンサー、
この番組は音楽喫茶サバコとクイックワンの相棒ピングプランの提供でお送りいたします。
僕は直樹、今日も一生懸命自宅を警備するぞ。頑張ってクリックして画像を落として動画を落として、今日も一生懸命働いたなって実感できるんだ。
そんなある日、母が仕事を持ってきた。
直樹、あなたのために仕事先見つけてきたわよ。ピングプランっていうの、どうこの会社。
ピングプラン？ピングプラン？
翌日。
僕は直樹、今日も自宅を警備する。
ピングプラン。
今から相棒のドッグフードの良さをテクノで表現します。キュッコー、つくつつくつ、 ダムダムダムダム DJ DJ 次次次でもなテクノで伝わりましたね。そんな特徴のある相棒のドッグフード、万世橋テクノを信頼してお試しください。サンプルは無料です。
相棒。
どうもということで、今日は両大貫さんにゲストに来ていただきました。どうもこんばんは。まあ、早速ですけども、両大貫さん知ってる人は知ってる、知らない人は絶対知らない。
そうですね。
ので、ちょっと経歴を。
はい、両大貫さん、24歳の同人音楽屋と、同人音楽屋なんですね。で、東宝やビーマリなどのゲームですね、これね、いろいろのいろいろなサークルからリミックスをリリースする一方で、リニアやプレザンスなどで精力的に
プレゼンス
プレゼンスして勉強しない証拠ですねこれね。プレゼンスなど精力的にライブを行っていると。制作ジャンルは様々で、テクノからエレクトロニカ、音響ノイズミュージックなど、幅広い作曲活動をされていますと。弟さんともユニット組んでロックっぽいことして、ロックっぽいことしているってこれ何なんですか。
本当にロックで、ジャカジャカジャカジャカギターとベースとバ
ーッ、バンドみたいなことやってるんですか。
バンドみたいな、2人はブンブンみたいな感じ。
あとなんかもう一個、あとモテたい、チョコくれと。
チョコ嫌いです。
チョコ嫌いなんですか。
はい、大嫌いです。
どういうことですか、チョコくれって書いてあるじゃないですか。
あ、でもだ俺実は2月14日までなんですよ。
え、どういうことどういうこと。
2月14日なんです。
2月、あ、誕生日がですか。
あの男性の友達からすごい、あ、おめでとうっつってチロルチョコもらうんですよ毎年。
それはかわいそうというか、まあ、運がなかったというか、ね、難しいところなんですけど。
で
まあでも今からチョコ好きになれば問題ない。
まあそうですね、
そうですね、女からもらうチョコは大好きです
でしょ、まあ、女の子からもらいまくればチョコも好きになる、きっと。なるよきっと。
モテたい、
ま
あ、
その辺もやっぱモテたいですよね、はい、そこはね。
まあ、まあ、モテたいっていうからには今モテてない。
言っちゃった
モテてないんだ。
僕の周り の、はい、DJ だとかアーティストの人、アーティストというか曲作ってる人たちは比較的モテたくて DJ やってますとか、曲作ってなんかちょっと発表したらモテるんじゃねえかな的なことを言う人は多いんですけど、両大貫的にはどうなんですかね。
もうダメだね。いや、もうなんか最近は、昔は本当にモテたくて結構作ってたんですよ、
はい、
すご
い
不純な動機ながら、
はい、
けれども最近は本当に人は楽しませたいっていう方がでかくて、
なんかちょっとマンテクラジオ的にはそっちの方がちょっといいんじゃないかな、
ね、おいしい発言かなと思って、
ちょっとここからやっと真面目路線の話ができ
ると思う。ちょっと僕の X68000 並みの CPU がね回転し始めて。
X68000 は CPU じゃないぞ。
あ、違うの。
ていうかそれは細かい。その辺はいい。
しまった、
その辺はいい。
で、まあちょっと過去から聞きますけど、
はい、
最初に音楽に目覚めたっていうかね、ただ単にダラッと聴いてるんじゃなくて、曲が好きだこれを聴こうみたいな感じで能動的に聴き始めたっていつぐらいですか。
中学1年ですね。
ほうほうほう。その辺ちょっと
こうハードフロア、
ハードフロアがいきなりか
硬いよ。
ハードフロア以前はどんな感じだったの。
それまでは中二病全開で俺洋楽聴いてるかっこいいみたいな感じで、
ある
オアシとか聴いてました。
うわー、あるあるある
あるでしょ、あるでしょ。
じゃあその中二病的な感覚で音楽を聴いていたのがハードフロアで何かに目覚めるんですか。
ちょうどツタヤに置いてあって大推薦って書いてあって、
はい、
それが TV リサステーション。
はいはいはい、はい、
でそれを聴き始めて、ちょうどアクペリエンス5、
はい、
あれで、うわ何これ気持ち悪いけど何これ、うわムカムカするムカムカする、ああああっていう感じで、
じゃあそこで洋楽を聴く自分っていうのに熱中するところから、曲とかアーティスト自身に熱中していく感じに。
もうとにかくその時の気持ち悪いグルーヴが気に入っちゃって、うん、
はい、
これ他にも探してみようってどんどんどんどん探していったら今に。
なるほど。
なんかでもあれですね、洋楽からといったらそのままこうロックの方に走っていきそうな感じはしなくんですけどね。
いや本当にそこら辺ロックとか知らなくて中二病全開
で、もう完全に
洋楽イコールロックでもなかったので。
ああ
洋楽というものみたいな
ものですね。なるほどね。
じゃあそれでどんどんハマっていって、自分で曲を作るようになったきっかけみたいなのは。
きっかけはやっぱりビートマニアでしたね。
ちなみにビートマニア経験した時何歳ですかそれで。
中学1年です。
ちょっと
中学1年でハードフロアかつビート ートマニア。
ビートマニア。ハードフロアの前なんですよ、
ね、ああ、なるほどね。
で、テクノがゲーセンで聴けるって聞いて、あ、はいはい、でそれでやってみたのがオーバードーザー。
なるほど。
ああ、星3つ。
モエンモエンってあの音がね。
はいはいはい。あ、じゃあ意外とそのなんだろう、まあ音ゲーから入ったというか、まあ入り口はハードフローでむしろガチなんだけど、
ガチなんだけれども不純な動機でビートマニアの方に行って、
でそしてモテたくて曲が作り始め、
曲を作り始め
いつの間にか曲自体がいい、みんなに楽しんでほしいみたいな。
そうですね。
最初作った時ってどんな環境で作ってました？
最初は兄貴の買ってたあのシンガーソングライターとかいうソフト、
はいはい、
あれであの譜面も読めないくせにあのドレミドーとか、
ああ
そんな感じでだんだんだんだん作っていったのが始まりで、
はい、
いつの間にかあの高校1年にやっとシンセを買ったんですよ。
何買いました？
あのエレクトライブの EA1 っていうやつを、
はいはい、
とあと ER1 っていうセットで、
はい、ER1 うちにもある、はい、
これをやってみたら、ああれだ、あの気持ち悪いラインだ、あのつまみ一つでブニュンブニュン、もうおっぱいもも音から何かいるなと思ってはい、失礼しました。
いやいやいや大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫
いいんですけど、あの量抜き的にはあの、ま、周りの印象とすればね、うん、あのテクノとエロスを一緒に求めるとかなんかそんな感じがしないでもない。
あのテクノにエロスはつきものです。
ああ今また名言出ましたねここで非常に名言だと思いますよこれ。
あでもあのよくあのね、あの303のビヨビヨした音とかは、あのすごいアシッドなとかいう言葉で最初輸入されたけど、だんだん官能的なとかそういう、
そう官能的な、はいはいはい、あの俺のコンバーターを通せば、うん、おっぱい的な
あもう
こう、
あもうね
こうってちょっとお見せできないのが残念です
よ。今ずっとね
これはモザイクかけるべきなんであ
今ちょっと笑いですけどこう手が動いてますけどねちょっとね決めたこと動いてますけど、あもうあこれ揉んでますねこれ見せるのが残念ですこれね。あもうそこまで細かくしなくていいです
あの、まあ、見せらんないんですけど、
ね、見せらんないですねこれちょっとねいろいろとね。
いやいいんですけど、いや別に見せ何、えどういうこと、えつまみをひねる様が何、ええ何かをつまむでこうキュキュみたいな、
片方こう肺が多めに入って片方下がってる感じでこう
あの TV をちょうどいじる感じ
左右にねこう吐いてた
なんか今さらっと言ってくれましたけど、
まあ簡単に言えばカットオフとレゾナンスなんですね。
なるほど、
なるほど、
はい、うまくまとめたとか言って
次行きましょう。
でしょ、
もうこんな感じで作曲してるわけじゃないですよね。こう自分の何でしょう、こうね自分のエロスを前面に頭の中で描いて、それがこう作曲にこうつながってるとか、こういう行動に関してこうメロディーができていくとか、そういうことはないんですか？
実を言うと、
はい、
できてます。
え、マジっすか？
いや本当に最近あの。本当にあのビートに関係ないテクノとか作り始めて、
はいはい、
あの完全にグリッドしない音楽、
はい、
でその時はあのこうちょっとまだあのちょっとあのロリーな話になってきますけれども、
はいはい、
あのまだお腹の出っ張った子が深呼吸する感じとかなんかそういうことを込めたくて、あのもうちょっとの瞬間であの今や肺に酸素溜まるからとかでちゃんとお腹はあのちょっと出っ張ってなきゃダメとかね。
なるほど、あのなんでしょう、すごい僕の中で難しい、まあ、別の意味で難しい、
別の意味でも本来の意味でもかなり難しい、
難しいですよねこれはね。
すごいマニアックかつ、うん、あのすごいフォロワーも少ないような領域に、
そう、ね、これこそマニアックラブですね
さっきからうまいこと言う
な。だからね、
であのところで僕が一番最初にね量を抜きというものを、はい、まあ、ライブで見たときは、はい、あの確かにしっかりニアだったと思うんですけども、
ニアですね、
その時あの米銀座、
米銀座、
米銀座で出てて、
はい、
でまああの歌入りの曲だったんですその時は、
はいはいはいはい、
それがなんかいろいろと非常にね皆さんの印象に残るということで、まあ2007年バージョンですけども、ちょっとこれかけたいんですけど、ちょっと曲紹介をしていただきます
ね。はい、
はい、
大丈夫ですか？
はい、
米銀座で、メガネオンディスコ2007です。
はい。
界。メガネなしでは決して見えない世界。銀縁メガネは秋葉天使の証。
メガネディスコ2007でした。これってこのご本人歌ってるんですよね。
違います。
あ、違うんですか。
あの米銀座っていうのはもう一人とのユニットで、ほうほうほう、あのワディという名の男がいましてですね、もともとそれでリニアあたりでデビューさせていただいたユニットで、
ほうほうほう、あ、さっき言った弟さんとはまた別 の。へえ、あ、そうなんですね。ずいぶんね、なんかすごい歌詞がこう続いて、
歌詞は二人で辞書を引きながらこの単語を入れればかっこいいんじゃないかとここでまた中二病戦争を爆発させる。
何中二病戦争
いや、
おお、すげえな。
これ辞書引いて単語探すっていう作業楽しそうだもんね。
楽しいですよ。米銀座も実は、ええ、本を二つ各それぞれ用意して、はい、よし、いい単語探すぞ。最初はすごい華麗なるとかそういうのが出てきちゃって、はいはい、どうしようもなかったんで変えようと思ってちょっとバカなの探そうっていう話 で、
はい、
でそしたらいきなりよし、じゃあ俺は米だ、
え、
あ、俺こっち銀座あ、じゃあ銀座米、いや、ちょっと響きおかしい、米銀座、よし、これだ。
すごい決め方だけど、でもインパクト十分だし、なんだろう、海外っぽくないアーティストだよね。
まあそうですね、うん、なんか あれでも昔なんかテレビでなんかこう電話帳をバッて開いてそこがバンド名になったみたいなそういうなんかバンド
が公務店ね、
そうそうそうそう、それがなんかあったじゃないですか。そのノリ、
いつの間にかなんかそういう道を歩んでたんだろ
うそんなノリがあったものがあったという、それも思い出したんですけどね今なんかはあ、また偉い、じゃあある意味出会うべくして出会ったバンド名なんですかね、これ。
バンド名、ユニット名、
ユニット名か、失礼しました。そうですね、
いやでも超適当で、ひょっとしたら本当にこれはなんか本当に貝殻銀座とかにもなってたかもしれないし、ちょっと卑猥な方向に行ってしまいました
まあそうじゃなかったけど、よかったのか、いや、もしかしたらその方が良かったかもしれないですけどね
まあ銀座はね、いろんな単語にくっつくから、
そう、巣鴨銀座とか、
戸越、ね、銀座とか、戸
越銀座とかね、うん、駅名じゃないですかそれ完全に
駅名です。なんとかでいい通りはね、やっぱ全部銀座になる。
そうそう、
なるほどなるほど、
ね、ニコニコ銀座横丁で見た
い安っぽい味がする
でも銀座は間違いなく文化の発信地だったわけだし、
まあまあまあまあ、
まあ、米の文化が、まあ、全然米と関係ないんだけども、まあ、テクノがね、
はい、
銀座から来る感じがあっていいんじゃないですか。
あ、なんですかね、
あいつ
か
わいいや。
またなんか名言発言しそうなんですけど、テクノは米作りですからね。
おお、なんかこの前の R9
さん
みたいな、
そう、ね、R9 さんの野菜作りっていう、
はい、
あれがすごい逆に噛み受けちゃって、
あれはやはりこう皆さんからも反響もやはりありましたからね、実際ね。
噛み受けちゃってって同じプレゼンスで
出る中なのに、結構切磋琢磨してる中だったの。あっちは全然気にしてもいないですけど、
ね、いやいやいや、何をおっしゃいます。
あ、こいつ変態だみたいな、キモいやつ
だあ、でもいいですね、同じパーティーに出てるメンツの中で切磋琢磨ができるというのは。
うん、そうですね、やっぱ皆さんトラックメーカーなので、うわ、ここかっこいい、次もらおうと思ったら別の人が使ってたとか、
お
すごいそういうの多くて、あれかぶっちゃったわ、じゃあこっち使おう、あれなんか手垢ついてる
手垢ついてる
先につばつけたり
何かいろんなものつけちゃったり
そういうところはリニアとかでもやっぱ思ったりするもんなんです
ね。そうですね、リニアの中では結構出演者の方がいろんな方が出演されるので、あーすごいかっこいい、やっぱりかっこいいの一言に、俺よく面白いとか気持ちいいとか言っちゃうんですよ。
ほうほうほうほう、
基本的にやっぱテクノとかって快楽音楽 だと思ってるので、はい、どうしてもやっぱあのあこのラインきおもちかっこいいねよりも気持ちいいねの方がすごいぴったりくると思うんですよ。
あなんとかそれ分かりますね僕も。それは
普通になってあの気分が高揚していくじゃないですか。だんだんだんだんブレーク開けてパーンとかなったりすると、そういう時ってやっぱあのエクスタシーとかなんかそういうのがどんどんどんどんどんどんどんどん出てくる感じがして。
なるほど。
もう
なんとなくそれは分かる気がするな。ナッキーさんはそういうの分かんないです。
いや分かりますよ。
分かりますよ、ね、
いや分かります。
いやはい分かりません。
エクスタシーエクスタシーですね。分かります
分かります。
もうそれは立つもん立ちますよ。
いやー分かります分かりますそれはいいんです
よ。
いや
で最近の、まあ、ライブ活動何回か見ましたけど、なんかすごいいろいろとグリッチサウンドを生み出すのにそのなんかコントローラーとしてウィーリモコン使ってたりとか、
はい、
しましたね。
えウィーリモコンってあのゲームでのあのリモコンですか。
あのリモコンですね。
えどうやってやるんですか。
あれ実はあの全部電波が Bluetooth で飛んでるんで、
はいはいはい、
あの全部で生データ解析すれば使えるんですよ。
へえ。じゃあこうなんですか、こう左に曲げるとか
左に曲げると
こうちょっとフィルターかかったりとかそういう感じ。
マイナスの方向に動いたりプラスの方向に動いたりとか。
へえ、それはすごいですね。
ある程度フィルターでフルにかければ全部数値が吐き出されるんで。
はあ。じゃあこうウィーリモコンとヌンチャクみたいなの持ってると
か。ヌンチャクですね。でもヌンチャクつけるとあの可動範囲がこうちっちゃくなって
なるほど。
ここまでしか伸びない
なるほどね。え、じゃあそれっていうのはこう PC とつながっててっていう形でやってるもん
ですか。そうですね、 PC に電波飛ばして、で PC 内でうちはあのエイブルトンのライブっていうシーケンサー使ってるんですけど、はいはい、ライブには、
はい、
でそれに電波飛ばしていろんなあの自分で作ったリアクターっていうソフトがあったり MAX っていうソフトがあったりするんですよ、
うんうんうん、
それで自分でエフェクトを作っちゃったりしてそれでやってます。
お、それをこうウィーリモコンとつなげてとか連動させてっていう。
連動させて。
へえ、それは一回見てみたいな。
先日のライブの時もあのライブステージからもう出てきちゃって、
はい、
同じフロアの中でお客さんと一緒にこうぐるぐるしながらコントローラーいじってまあワイヤレスだからね、
もうそうですね、
どこでもできるみたいな。
Bluetooth 9メートルぐらいまで飛びますから下手したら外からでもできる。あの FX みたいにあのいやあの裏側から DJ するみたいなこともできる。
へ
え、そういうなんか面白い試みを。
それは面白いですね。ぜひ見てみて。
やっぱりあのライブとかって結構あの見た目が大事っていうのもあるじゃないですか。でもテクノとかあって基本的にはつまみをいじったりとかあの鍵盤叩いたりとか、
は
い、やっぱそういうのってあのエンターテインメントに関してはすごい、うん、なんていうんですかね、見た目と音の2つから攻めるので、うん、見た目が足りないとどうしても音ばっかでみんな目つぶっちゃったりとかして。でもそれでどんどんあの気分は音にしか合わなかったりするんで、うん、あの変なアクションでエフェクトつけたりして、うん、そこで相乗効果でバーン。
なるほど。
効果もバーン、お客さんバーン、俺バーン、うん、
はあ、なんか後半擬音ばか
いや芸術は爆発だってことですよ。
なるほどなるほど。
でも芸術あんまり好きじゃない
そう、この間ねあのマンテクラジオ出てよっていう話を、
まあ、あ、はい、
出てくださいっていう話をした時に、
はい、
まあ、アーティストとしてのプロフィールをくださいって言ったら、いや僕アーティストじゃないんでって言われちゃってですね。
はいはい。あ、でさっきのそのなんて音屋じゃないですけど音楽屋みたいな
同人音楽屋、
同人音楽屋みたいな言葉になってきたって感じなんです
か
ね。
そうなんですよ。そもそもアートってなんか言っちゃうとすごいあの敷居高くなっちゃうんですよ。要は見た人が絵だったら見た人がお値段つけるような感じで、
はいはいはいはい、
でもそれをもっと大衆化させて、うん、あのみんなにあの知ってもらいたい形で米銀座も始めたのもそうですし。
なるほどね。
確かに
あの結構値段を下げたい、
はい、
そんな感じがして、
うーん、
みんなの手の届く範囲で。
なんかやっぱりこの間のその R9 さんのあれですね、身近な農業みたいな感じ
なんですよ。
隣にこうあの自分のところで野菜ができたから、うん、隣の人にあげるようなそういう感覚っていう。
あの俺も結構あの曲できたらすぐに人にあげちゃうタイプで、あの某あの伊豆さんという素敵な方にあの毎日曲を送っている有様でございます。
あ、へえ、そうなんですか。伊豆さんって言ったらあれですか、はい、たまにこうサバコさんに行った時とかでこう DJ とかされて
る。あ、まあそうですね、そういう人ですけどね、はい、まあ、でもなんか横のつながりというか、
横のつながりというか、
だから DJ にその自分の作った曲すぐ使ってもらうみたいなのは本当いい感じですね、
うん、そうですね。今度使わせてもらうわとか言われるとすごい面白いですね。
あ、それは嬉しいですしね。やっぱこう使ってくれるもんなんですか。それを聞いた時どう思います。
お、あー、でも多分この人ワン、あ、使わないんだろうな、本当に使ってるよ結構CD リリースしたらそのまま使ってくれたりするんで。
あ、
いや、ヌッキーの曲は使いやすいでももうちょっとここら辺直したいねとか
あ、でもそれ言ってくれるのはいいじゃない。
結構いいんですよ、
うん、
その辺は。
なのでかなり感謝してます。
ぜひ さんね、ナキさんとかもこう使ってもらったりとかして。
え、どういうことですか。
ナキさん曲書いて伊豆さんにこう渡したりじゃないですか。
いや別に渡したことはないくもないですけど、
あ、そうなんですか。
あれ、あったりもなくとったりも
ある。
あ、そうや思ったんですけど、ナキとヌキって似てますよね。
まあ一文字違いだし ね。
そうですね、そうですね。
ちょっと今度組みません。
え、じゃあ なんていう名前にすんの。
どうしようかな。ちょっと本
え、本ですか？
エロ本でもいい。
ですか？
エロ本でもいい。むしろエロ本の方が喜ぶ。
エロ本
あんのか。
ちょっとお待ちください。
まあこれはね、あのおいおいまた話すとして
ですね。あ、本当探そうじゃ
ん。あの最近の活動とかもちょっと今後みたいなのがあれば。
そうですね。
そうですね。最近は本当にテクノ芸人としてしか活動がしない。
テクノ芸人また変わってるじゃない。
いや本当にあのやっぱエンターテインメントを追求すると芸になったりしますよね。やっぱり。
ああ、なるほどね。
だそういう意味で敷居下げて、あのアーティストとかよりもテクノ芸人とかなんかそんな風にあのちょっと言い換えて言いやすくして、こいつなんだろうって聞かせるような感じで。
ああ、なるほ
どね。でそれで実際行ってみたら面白かったって言われれば、うん、万々歳。
そうですね。
なるほど。芸人な。
芸人ね。
でそれで最近はほとんどちょっと前7月、あ、6月かな、7月かな、
はい、
やったライブでは1曲目にさだまたしをグリッチさせたりとかしてね。
今ちょっとちゃんと言えてなかったけど、うん、まあ、わざと言わなかったかもしれないけどね、
うん、
うんうん、まあそんな感じ、はい、
うん、さだまピーとかね
そういうのちょっと混ぜつつ、
混ぜつつ、
なるほどなるほど。
でそれでやると基本的にあのつかみは OK ってやつですね。
ああ、そうだね。
その後に、うん、じゃあ今度何来るのかなとか、うん、すごいそういうのがどんどんどんどん出てくるんで。
でもあの一応まあ量抜き抜き的にはライブなわけじゃないですか、うん、でもやっぱそういう他の曲も取り込んでそれを使って何かするっていうと、まあなんだ DJ とライブもう両方ありというか、どっち行っても 同じっていう感じですね。なんか最近のテクノは、まあ、またアーティストって言っちゃいますけど、うん、あのそういう人たちってなんかその境界線がないっていうんですか、今までライブっていうとなんか完全あの自分の曲をバッチリリアルタイムにやりますみたいな感じだったのが、今はその他の曲入れてでも自分の曲入れてでも、もうごっちゃ混ぜにしてすごいその場を作るみたいな感じ、
うんうんうん、
それがライブだみたいな。
結構自分の曲使ってばっかりだと、うん、やっぱ自分の曲って飽きたりするんですよ。それが飽きない曲になると名曲だっていうことになってくるんでしょうけれども、
はいはい、
あのやっぱ足りないエッセンスを補うっていうのはいいことだと思いますよ、う
ん、なるほどね、うん、まあなんだやっぱ農業だから、さっきから言うからさ、
うん、
自分は人参作ってますけど人参ばっかりだと飽きるのと一緒で、たまには一緒にジャガイモと一緒に混ぜようよみたいな、
ね、隣の人とこう交換してもいいわけですから ね、うん、それね、
交換したら肉じゃがができたよみたいな、
うん、わーよかった、いい、ね、肉どっから来たのみたいな。
そうですね、
ちょっとその肉どこで買ったのみたいな。
あ、そこの田中さんちの
でもそういう形で、ね、やっていけばこうまた新たなこう相乗効果が生まれてくるってもあるでしょうからね。
そからそういうふうに絡めていくのっていいことだと思うんですよ、
うん、
だいぶ、
うん、
なるほどね。であの絡め方 の量抜きっていう、うん、あの食堂のおっちゃんはいいからみたいな感じで、だんだん腰がついてたりとか、
そうそうそうそうそう、
ミシュラン乗るみたいなね、そういう道もやがてあるのかなみたいな感じがしますね。
あ、今後の活動言ってねえや。
そうだ、さっき質問した
んですね。
今後の活動としては、
はい、
7というか、まあとにかく活動したいときに活動するっていうのが基本的なスタンスなので、
なるほど、
今ちょうど書き入れ時というか、
はい、
あのやりたいやりたいの季節だったので、
ちょ
っとあの言い方があれですけれども、
モテたいやりたいみたいな、
モテたいやりたいラララララあ
即席のテクノがここでできるわけです
よ、まあね、新たなねムーブメントがこれできる。
これで後でボイパー重ねといてください。
じゃあちょっと黒岩君最後にお決まりのあの質問してくださいよ。
あ、そう、じゃあやらせていきましょうかね。大貫さんにとって、はい、テクノとは何ですか。
はい、テクノとは、考えてこなかったぞ。いや普通にあの日常っすね。
ああ、もうその場に必ずあるような存在といいますか。
そうですね。
もう水とかその辺と変わらないような状況ですかね。
もうそこら中のもの見ても、あ、これリズムパターンに使えるかなとか。ほら、あのよくタターンタターンって簡単に言えば電車が走るじゃないですか。
はいはいはい、
それとドラあのバスドラ重ねたりとかして。
それです
ごい日常ですね。
すごいなんか遊び道具がその辺どこにも転がってるみたいな。
そうなんですよ、遊びなんですよ、
うん、
あでも遊びって言い切っちゃうとあれなんですけれども、うん、とにかく遊べるもの、
はい、
機材も遊ぶ要はおもちゃですから、
うん
うん、でもいい音すればいい、これはいいおもちゃだ大好きだっていう感じ。
なるほどね、
なるほどね。
なかなかなんか曲作りっぱなし人間的ないい言葉が出たような気がしますけども
うーん、
じゃあちょっとまあいろいろ名残惜しいところですけども、
そうですね、
はい、
今日は両尾抜さんに来ていろいろとあることないこといろいろ喋っていただきました、まあ、
特に僕は下ネタしか言ってる記憶がないんですけど、
いや大丈夫大丈夫です。
じゃあちょっと最後こちらの曲を、はい、あの紹介していただいてください。
はい、あ、はい、こちらプレゼンス001というあのコンピレーションの中に入っている、はい、RND シャープ001です。噛んじゃった、
は
い、
本当今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サバコではドリンクパスを発売中。
おお、
通常1杯600円のところがドリンクパスを使うとなんと500円に。
イエス、
20杯まとめて1万円分で発売中。なんと2000円もお得。
アメイジング。
音楽喫茶サバコドリンクパスで Let's enjoy drinking and music。
スモ、6000オールで集合じゃない。
失礼、頭跳ねピングプランです。
ピングプラントは IT 渦巻く秋葉原から徒歩2分にあるテクノを愛する生まれたての企業である。
しょうがないの、なんてんじゃい。
すいません、チョンボです。ピンクのビルのピングプランということで、
はい、
現在鳴っている音は
これがその先ほど言ったその DSN10 の俺が一応組んだパターンの曲です。曲というかまあその今のなんだろう作ってきたもんですね。
なんか今勝手に音が増えたよ。
あのだなんだろう、こうソングっていうのがあるんですけど、はい、一つのこうパターンを作るんですね、はい、曲のその一小節の部分を、
はい、
をそれを組み立てることによってこういう順番にこうつなげることによ
って、また増えた、また増えた、
そう曲になるんですよ、うん、こういう形で。
お
すごくね、あの正直最初は何が何だか分かんないんですね。なんかなんだろう、パズルゲームでなんかこうなんかこう埋めるものあるじゃないですか。なんだろう、なんだっけ、
意味が分からんよ。
なんて言うんだろう、
ピクロスですね。
ピクロス、ピクロス、そうそうそう、そういう感じにこう画面こう見てもらえば分かるんですけど、
いやあの僕が見てもね、あのリスナーの人には見えないから。
すごいラジオで画面を見てくださいはなかなかいやいや、いいです、どうぞやってください。
そういう形でこうなんか組んでいくんですよ、
はい、
ってことによってこの小説はこのパターンを流します、この小説はこのパターンを流しますってこの組み込んでくるので一つの曲の視点になる。
ちょっとあの黒川先生、
はい、
小説とパターンについて教えてほしいんですけど。
小説とパターン、
はい、
パターンはですね、あのいわゆるその一小説を作るんですね、パターンっていうもので。いわゆるその上色と上あのメロディーを2つ、あとドラムとして4つ DS10 っていうのを流せるんですけど。
わかりません。
わかりません。
わかりません。あの僕わかんないけどわかりません。わかってるけどわかりません。
全く無学が。
無学です、
ね。まず俺もわかんねえよ。つまり。
あ、これ一周しちゃった。
うん、あ、何これはまた戻って頭から。
そう、頭からっていうなんですよ。で結局あのこう曲として終わってるわけじゃないから。
いや あのね、
うん、
僕が仮なりにもちょっと音関係をいじったことがあるんで、
はいはいはい、
あの今の言葉はまあ言わんとしてることは分かるんですけれど、あのマジラメガネ君的には
全然分かり
ました
。
いやもうなんかかっこいい言葉で喋ってますねみたいな感じで、うん、分かりませんみたいな、
でもなんですけど全部知ったかぶりで話したんですか。
そうですね、ただあのさっきその一瞬だけ操作させてもらいましたけど、
はい、
あの僕音楽的素養ってほとんどないんですよ、
はい、
あの音符イコールオタマジャクシ以上の知識はないわけですよね。
はいはいはい、
そんな僕でも、
はい、
あなんかこの白いマスにポチッと押せば、うんうん、そこにこうなんだろう波形が流れた時に音がホワンってなるんだと。だからこの画面の中にこういう風に
ポツポツ置いておけば、あ、こんな音楽が出るんだっていう、うん、こう視覚と聴覚が一体化して曲を作れるんだなっていうところは分かりました、うん、でも小説とか、なんだっけさっき言ってた単語小説だとパターンとか言われても、うん、まだそこら辺の基礎的な流れが分かってないんで、うん、もう体感的にやるしかない、はいはい、もう子供がなんかいろいろこねくり回してるうちに気づいたらお団子ができたみたいな、うんうんうん、そういうような感覚でしかまだね、うん、
ところで、はいはい、今この流れてる音、うん、マジなメガネ君的にはこれテクノですか。
まあテクノですね、
まあ、テクノっぺーなーみたいな、
まあまあ、なんかクケクケしてますよね。
ありがとうございます、やったやった。
じゃあまあ DS10 を使ってテクノが作れる、うんうん、ということはまず、うん、少なくともこれで証明されたわけです。
そうですね、テクノの扉を開くことはまず間違いなくできますね、
うん、一つのこの、まあ、なんだろう、入り口としてはかなりいいかなと思います、値段的にもそんなに高いわけじゃないし、
DS が高いよね。
あ、まあ、DS が高いけどね、うん、まあ、DS 持ってる人しかダメだけど、
うん、DS っていくらで売れて
るの。16,800円税込み。
あ、 DS ライト、
DS ライト、
うん、あ、そんなもん。じゃあそれで DS10 つけても2万円ちょっとだね。
まあそんなとこでしょうかね。
だから、まあ、下手なエレクトライブが買えるなみたいな、うん、まあいい
や子供たちの間じゃ DS 持ってないといじめられるとかそういう話
なんかあるらしいですね。
なんかこれからね、水、パン、DS みたいな必需品の時代にはなるかもしれない。
黒岩くんのその DS は真っ黄色ですけど。
あ、これはちょっと限定もんで、ピカチュウエディションつって、まあまあ、そこのね、会社さんの、
ええ、別に捨てる必要ないと思うんだけど。
任天堂の、ええ、その、ポケモンのこうグッズ売り場があるんですけど、ええ、そこでしか売ってないという、割とレアなんですよ、これ。かわいい。ちょっと
確認したいのは、黒岩さんはそれぐらいポケモンが好きって胸張って言えるんですか。
あ、大好き
です、ね、OK です、わかりました話
じゃあ将来黒岩くんが、はい、DS10 を使ってアーティストとしてなんかこう、はい、ライブとかを行うときには、はい、漏れなくピカチュウモデルがついてくるんです
ね。あ、もちろんもちろんもちろんもちろん、
それまで無事だといいね
ですねでもこれでも1年使ってますからね、これ。
まあ、うんうん、まあいいとしてね、はい、じゃあちょっと DS10 の話に戻ろうか。この DS10 のさ、さっきマジなメガネ君が言ったポチポチっと押すとなんとなくこう出るみたいな話っていうのは、これいわゆるループシーケンサーって言って、
はいはいは
い、まあ、いろいろ他にも呼び方あると思いますけど、さっきから黒岩君が一小節一小節とか言ってるやつ、これ音楽の構成要素で、
はいはい、
まあ、音楽最初から終わりまで聞くと何分とか音楽流れますけど、この手 の、 いわゆる4つ打ち音楽、
はいはい、
っていうのは1小節が単位になってるんですよね、聞く4つ分、どっちどっちどっちどっち、これが1小節、
はい、
で基本的に、まあ、今流れてる音もまのそれですけども、その1小節が何回も繰り返されることによって音楽ができてると、
はいはい、
でその1小節っていうのは、例えばこの場合、まあ、何小節で変わってるか分かんないけど、8回やったら次のパターン、次のパターンに行く、
ね、
同じものを8回繰り返して違うものが今度流れ始めるみたいな形で、その一個一個流れる塊をパターンと呼ぶのでいいのかな、
ですね。
なるほど、最小単位が小節、
はい、音楽の構成要素として小節、うん、でその中にどういう風なのを並べるかっていうのを、まあ、あらかじめいくつか記憶しておいたもの、それがそれぞれがパターンと、
なるほど、ですね。学校の授業でパターンは習わなかったんですけど、
習わないでしょうね、
これは
ね。
小説はなんか習った気がして、うん、ちょっとずつタンギングとか覚えたんですよ、ちょっとテクの関係なさそうですけどね、う
ん、パターン自体はもう DS10 のこの一つの単語、そのなんだろう、約束事の一つみたいなもんですからね。
あ、まあ、DS10 に限らず世の中の楽器、まあ、電子楽器にはそういうの多いですよ。
そうですね、
今こうドッドッドッドッってだけ鳴ってるのがこれ一つのパターンですよ ね、
そ、 うですね。
でその次にドッチャッドッチャッとそのチャッみたいなのが入ったのが二つ目のパターン、
そうですね、
でさらに音が増えたのが三つ目のパターンみたいな、
うん、そう、それをこう並べていくとこうちょっとしたこう曲っぽく聞こえるようになるっていうのがありますね、うん、
パターン1をまず8回、次にパターン2を8回、パターン3を8回みたいな感じにすると、うん、曲としてだんだん展開が見えてくる
ですね。
あとラジオで向こうの人に伝えるのがうまく言えなかったんですけど、はい、その、はい、音楽が常にこう光のぼっこがずっと流れていて、その音と点が交差したら音が出るっていうのを、すごい分かりやすかったってことをラジオの皆さんに伝えたいんですけど、はい、
これも
それを、ちょっとうまく言っていただければ、
シーケンサーとしてマトリックスタイプっていうんですけど、はいはい、要は縦横にこう軸が書いてあって、横が時間軸、
はいはい、
縦がまあ楽器軸というかですね、はいはい、どの音が鳴るかを縦に並べてあるわけですね、でその今ループシーケンサーって言って1小節をずっと何回もぐる るぐる鳴らしてくれるわけですけど、はいはい、その1小節の中は今キック4つっていう話がありましたよね、で、まあ、前回お話ししたその中の16分の1の単位、
はい、
これがドクチキドクチキドクチキドクチキっていうその一個一個の一番細かい音の単位になるわけですよね、
はいはい、
でこの DS10 の場合、まあ、他のループシン計算もそうですけども、はい、その16分の1単位のものがあの、まあ、だから1番目2番目3番目4番目こうって最後 16番目まで順番になっていくわけですよね、
は
い
は
い、それを順番にこう光らせていく、今1だよ今2だよ今3だよってのをドドドドドドドドってこう動かしていくことによってあの時間が進む概念を画面上で表してるわけですね。
あの最近偶然にもですね、
はい、
あのこの番組のスポンサーのサバコを見てですね、
はいはい、
あのそこに持ち込まれたテノリオンという楽器を触ったんですよ、
は
い
は
い、それもですねその今言った時間軸の光のぼっこみたいなのが流れて、はいはい、そこに置いてあった点と交差して音が出ると、はいはい、今ここら辺のインターフェースが流行りなんですかね、すごいわかりやすい、
ね、昔からパソコンの上で、あの音楽をちまちま打ち込んでた人たちの中では、結構メジャーなものだったし、なんですけど最近なんでしょう技術が安くなったというかですね、もっとたくさん気軽にできるようになったおかげで、いろんなところで見かけるようになりましたね。
確かにそうですね。
その言葉が聞きたかったんですよ、はい、技術が安くなったおかげで、はい、今まで届かなかった下々にも音楽を聴くことではなく、はい、音楽を作ることが身近になった、
そうですね、
これものすごいエポックな話だと思うんですよ。
確かに、
あのかつて音楽っていうのは、はい、音楽を楽しむ人間ってもう本当に選ばれし人間なんですよ、
うん、そう
ですね、で音楽を演奏するものも、うん、諸国民から才能のある人間を集めるとかそういうレベルじゃないんですよ、うん、代々お父さんも、おじいちゃんもずっとこの役職で音楽やってましたみたいな人がですね、
はい、
どんどんどんどん楽器というものがこうもっともっと広がっていって、うん、日本で言えば田楽とか、うん、そういった室町時代を境にですね、うん、もっともっと庶民に広がっていって、
うん、
どんどんどんどん大衆化していった過程があったんですけれども、うん、音楽を聴くっていうことに関しては、うん、そういう広がりがあっても音楽を作ること、うん、ましてやテクノに関しては相当長い間、
うん、
敷居が高かった、資金的に技術的に知識的にいろんな意味
で、どうなんでしょうね、ちょっと統計取ってないから分かんないけど、昔ね楽器を買うことが、手に入れることが難しかった時代と、その手に入れられ、簡単に手に入れられるようになるまでの時間の流れと、テクノあるいはこのシンセサイザーという楽器が始まってから、手に入れやすくなるまでの時間軸を比較すると、もしかするとテクノの方が早いよ。
そうなんですね。
なるほど。
だって仮にねコンピューターの出現自体が楽器の始まりだっていう風にするんだったら、まあ、大体エニアックのあたりだから戦後ですよね、
はいはい、
だからもう60年ぐらいで手に入るようになった、
うん、
シンセサイザーレベルで言ったら30年40年の話だから、
うん、
まあね、それぐらい手に入るようになったみたいなことを言えるとするじゃない、
う
ん、
確かにそう言われてみるとそうですね、
昔そのねピアノとかトランペットとか、うん、そういう楽器を手に入れるためにどんだけのお金が必要で、
うん、
庶民レベルで買えるまで何年かかったかって考えると、
うん、
別にテクノだからどうこうことじゃなくて、あ、まあ、時代の流れが早くなったみたいな話なんじゃないですかね、
それはそうかもしれないですね、
まあ、何にせよいい話だっていう話技術と資金の壁がぐっと下がったっていう、そういう意味でのこの DSN のエポックを言いたかった、
うん、もっと言えば最近でもちょっとニコニコ動画関係とかにはいろいろ上がってるんですけど、はいはい、小さいねB4 サイズぐらい、 B4 じゃねえ、まあ、B4 とか A4 サイズぐらいのシンセサイザーっぽい楽器っていうのが出てるんですよ、
はいはいはい、
でそれを使ってこんなことやってみましたみたいな動画があって、なんか一部では、はい、俺も欲しいよっていう人たちが湧き始めていた頃なんですね。でそこにもうなんだちょっとオタク方面、ちょっとゲーム好き方面、あるいはそうでなくてもなんかいろんなもういろんな人が持ってる DS、 ニンテンド DS というプラットフォームの上に、
うんうん、
この4800円だけ
そう、ね、
ぐらいで、
うん、
いきなりこんな楽器環境を手に入るっていうのは、単純に DS はもうみんな持ってるものとして、してしまえば値段的にもう6分の1になっちゃったわけですね、いきなり、ね、3万円クラスから、
はいはいはい、
うーん
大きいことですよ。
もともと MS10 ってどれぐらいだったんですか、値段としては。
知らない、
がっかりだあなたには、
うん、知らない、はっきり言って知らない、
ま、でも間違いなく何万のレベルでしょうね。
まあ、そうね、近年ソフトウェアとして Windows 用、 Windows とか Mac 用のね、ソフトウェアとしてそのシンセサイザーが売られることがあるんですけど、コルグのやつは往年のシンセサイザー3つ一緒にして1万5000円とかだったんで、ソフトウェアとしてはまあ1本5000円っていうのは別に 悪かね値段かな。なんだけど何度も繰り返しますけど、DS の上で動くっていうのがやっぱり一気に敷居が下がるわけですよね。
は
い
は
い、
それはありますね、
うん。あとその DS じゃないその前のツールっていうのはタッチペンだったんですか。
いや全然マウスとキーボードでカチャカチャやってください。
難しそうですよね。
まあそうね。
まあね、これはもう本当指先一つで
もう簡単ですよ。
あのちょっとね僕が触った感想で言うと、やっぱりあのマウスとキーボードとか楽なんです
けど、もともと作ってる人はまずそうかもしれないですね、やはりね、そういうのはね。
あのよく DS って2画面あるじゃないですか、上下で、タッチパネル下だけでしょ、であのこの DS10 ってソフトはあのいろんなスイッチ類がね上下出るんですよ、で上の画面どうしてもタッチしちゃうとね、
あ分かります、あれやっちゃうやっちゃう、
タッチできないんだよみたいな。
分かる分かる、なんでなんですかね、何も聞かないんですけどね。
まあでもぶっちゃけ、ぶっちゃけってぶっちゃけじゃないですけど、上の画面表示するだけってなった時に表示するものがなかったんだと思うのね。
あ、もうおまけとしてこういうものがってこと。
いや、さっき見ていた画面がとりあえず上に置いてあるっていうのは、視覚の連続性の意味合いで、すごい理解するためにはすごい嬉しいものなんですよ。
僕が、年取ってるだけなのか、時代についていけないからか分かんないですけど、上下両方に一緒に見られないんだよね俺ね。
あ、年です。
年でしょうね。それは悲しいから年でしょうね。
さっきね僕ちょっと触って簡単にリズム作れたぐらいなん で、
そうです、ね、
僕でさえ作れるんだったら世の中の小学生や中学生簡単に作れる。
上と下の画面がシームレスにつながって見えないって言うんですよ。下の画面に集中しちゃうと上の画面何やっても関係ないみたいな。
その件に関してはあなたが年だっていうことでもう決着がついてるんです
よ。マジですか。
悲しいかな。それが落ち、
それぐらい簡単ですよね。
簡単ですよね。
困ります。
なんでできないんです
か。パソコンだとデュアルディスプレイちゃんとできるんだけどね。
ダメじゃないですか。画面の大きさの問題。それは
年ですかね。
やっぱ目じゃないですか。目だ目だ。
で、ちょっと DS10 に戻すね。今こうずっと歌流れてますけど、
はい、
これ単純にだってもうある音色、用意された音色だけ鳴らすんじゃなくて音色変えられるんですよね。
はい、変えれますよね。
変えてくださいよ。
待ってくださいね。やり方が分かってないんですよ。
ちょっと待ってよ。ちなみに説明書読みました？
説明書ね、説明書読んだら負けかなと思って読んでないんですよ。
読んでなくてこんなできんの？
うん、だから全部今なんかその場の勢いでこうババってやったんですよ。
これまで作曲経験とかは？
全然。
全然ないんですか？
ちょっとごめんなさいね。今ドラムの輪のポジションをと変えますね。
はい。
見上げたもので、説明書を読まずにここまでできる。
はい、すごいですね。
もう iPhone 超えてますよ。もう視
覚的に。iPhone はやっぱみんな説明書読むの。
iPhone 説明書読んだら負けですよね。iPhone は説明書見なくてもこう、うわ私でもできるっていう売り込みですよ、
音なんか別のになりましたね。
これがあのベース、ちょっと一回曲に戻しますね。
お願いします。
でこれにするだけでさっきのドラムの部分が、
はい、
つまんないなもうこれ、
これつまんないけど、まあ、ひとまず単純なあれとしてね、こういうことができてるんです。で結構あの自分でこう、あのなんだろう、ごめんなさいね、ちょっと待ってね、やり方が分かってないできない。ここだっけな、あ失礼失礼、これがさっきの音ですよね、
はい、
これにこうエフェクトをかけることもできるんですよ、
はい、音色変わりましたね。
そうそう、でもこれっていうのは音色としては変わってないんですけど、単純にあのミキサーのエフェクターをこうアタックを変えてみたりとか。
アタックってなんですか。
アタックですか、
はい、
アタックみたいな。
あなたにはがっかりだ。
すいません、アタックって何なんですか。
アタック、まあ、いわゆるこう和訳したら攻撃ですけども、
はいはい、
一番最初に音が出た時にどんだけ強さで出てくるか、うん、強さというか勢いよく出てくるかのパラメータですね、
はい、
でアタックが速いとか強いという言い方をするといきなりバンバンという感じで出てくるんですけど、アタックが弱いっていうのはゆっくり音が大きくなってくる、みたいな感じでということを示す用語です、アタック。
なるほど。
あ、そういう音も作れるんですか。
これは今エフェクターをこう、タッチペンでこう動かしてあげるんですけど。
じゃあこれをずっと1曲の間流すためには、黒岩くんが1曲の間ずっとこうそこでタッチペンなぞってなきゃいけない。
なきゃいけないんですよね、それはね。
そう
やるためには、やんなきゃいけないんですよ。
へえ。
多分ね、わかんない。俺も結局この説明書読んでないからできるのかもしれないけど、
もうちょっと勉強してきて、ちょっと今回 DS10 やりましょうって言ったら黒岩くんなのからね。
ごめんなさい、
あります。
佐野さん、中川さん、すいません。
で僕としては期待してるのは、はい、なんだろう、いわゆるアシッド的なベースっていうんですか、ビヨビヨ言ってるやつ、
はいはい、
もう鳴らしてもらいたいなと思ってるんですけど、できないですかね。
この辺ですかね。
ま、いやもう全然通じてないですね。
アシッド的なって後でちょっとしっぽり聞かせてもらいますからね。
じゃあ分かりました。次回、はい、アシッドをちょっとテーマに
楽しみに
いこうと思いますね。はい、で、これあのこう何シーケンスを追うごとに時間を経つごとにこうギュイギュイギュイとか変化できないですかね。
ね、
さあ頑張っとるぞ。
でも DS ペンで取説も見ていない人が、うん、タッチペンでこうなんとなくこうじゃねって操作してできてること自体はとても驚異的ですよ、
そうですよね。
今から 5,6 年前ぐらいですね、携帯着メロ職人の友達が何人かいてですね、あの飲み会の席で携帯パカッと開いてですね、すごい勢いで親指ダダダダダってやると、16和音で無理やり音楽着メロ作ってくれたりしてたんですよ、でもそれって敷居が高くておめえしかできないよっていうツッコミがあったんですけど、
しかも機種変したら終わり
でした、しかしこの DS10、可能性広がりますね。
広がりますね、
もう指震えてるのになんかできてますからね。
あれでしょ、あのつまり合コンの席とかで、あの女の子が目の前にいるのに、あの DS 持ってんの、 DS10 入ってんの、ちょっと待って僕ちょ君にために曲入れてあげるよみたいな。
あーいいですね、
そういうのも始まるんですかね、
それはそれすごいですね。
DS10 始まるね、
DS10 でモテるみたいな、
DS10 始まったな、
ちょっと僕コミュニティ作りますかね。
もうできてますよ、ね、きっと、
ね、DS10 で彼女ができましたみたいな、
ね、あーいいねこれね、
悲しいコミュニティですね。
お、すごい、なんかビヨビヨ言ってる、ギョギョ言ってる。
これもさっき の, あ の, そのエフェクターを今こう出してるんですけど、それをこう、タッチペンでこうシコシコとこすってる感じなんですよね。
僕実はあんまりさっきとの違いよく分かってなくて、
これが一番最初の音です。こういう感じで、
あ、ピキューピキュー、
あ、ピキューピキューいきましたね。
なるほど、あ、こんな細かいゲームをそのなんかタッチペンの先っぽでちょろちょろ、おーっと、
なんだこれは、
もうこんな感じで、
なんかいいですね。
ちょっとプラさん認定しますよ、これテクノですよ。
ありがとうございます、やったテクノになった。
マジラメガネ君が認定するとテクノになる。
ありがとうございます。
でもね、曲がテクノかどうかって、自由すぎて、なんかどっかがテクノだって認定する機関があっても、それはそれで面白いと思うんですよね。
ああ、まあ、マンテク、街なめがね的には、これはテクノだみたいな。
万世橋テクノラジオ公認テクノみたいな。なんら価値がなさそうに見えて、ほんのり嬉しいみたいな。
でもそれ面白いですね。
本当に、全く無駄な発行で、
某ビール会社のなんだっけ、ドラフードみたいな、そんな感じで。まあ、これ単純にいじってるの楽しいんですけど、これ周りにいる人たちはどう楽しいんだろうね。
あのね、あの実は会社行くときにこれ触ってるじゃないですか、明らかに変な目で見られるんですよね、これって。
え、なんで変な目で。
なんかね、ずっと変なおっさんがこう真っ黄色のね、DS で、
なんか、あ、変なおっさんって黒岩君のことね。
そう、こう真っ黄色の DS で、こうなんか、タッチペンでこうちょんちょんやりながら、なぜかしらこう首をどうしても振ってしまってる自分がいて、
あ、首を振る、ノリノリになっている、
ノリノリになって、なんか楽しくなっちゃうんですよ。やっぱ好き勝手やれちゃうから、そういうのもあって、はい、なんか楽しくなっちゃって。でも明らかに昨日いた隣の女子高生は変な意味で俺も言ったね。間違いない。
あ、そう、あ、そう、あ、ちょっと君もこのグルーヴで乗りなよとか言ってダンプするよと。
そんなもん、そこでこうヘッドホン抜くの、自転車の中で怒られますよ。
この音楽のデータはその DS の中で閉じちゃうの、外に何かの音楽ファイルとして吐き出せないのかな。
あ、はできないみたいですね。メモリーカードとかそういうものにこうなんかパソコンにそのまま直接リンクできないから、そうはできればいいんですけど、それはどうやらできないみたいですね。
おっと、トリセツ読んでない人ができないとか言っちゃった。どうなんでしょう。
僕の知ってる中ではまだできない。
なるほど、
ですかね。
まあ、あの皆様のツッコミをお待ちしてますので、
はい、他の DS 持ってる大きいお友達に俺の音データやるよとかはできないのかな。
できるんじゃないですか、僕が知ってる限り。
どうなのそれも。
なんかやりましょうよ、なんかどっか の,、あの秋葉原のなんか UDX あたりに行って、あの今から3時間ぐらい DS10 で曲流してますので、リンクしに来てくださいって感じで。
そういうこともでき
る
の。
だってシンクができるみたいです、何人かで。
だって流した人から後から一緒に入るとかできないんでしょ、これ。
だからそこをひとまずそこでまたスタートするって形で。
で、ね、
こう8人ぐらいでこうシンクしてみて。
ちょっとこれは、ちょっともうちょっと、ネタを、アイディアを練らないとダメかな。
わかりました。
まあ、クラブイベントまでの形にしなくても、毎月月末の土曜日とかって、UDX で、
なんで UDX さんのところで。
いやまあ DS とか持ったゲーマーが集まって交流会みたいなの開いていて、そういうところでこのソフト持ってテクノを聞かせていくみたいな広げ方とかはあるかもしれません、
ね、なるほどね、まあそんな夢広がる、まあ、
なんで UDX って ね、 ですけどね、なんでサンボなのっていうぐらいどうし、
はい、ね、マンテクとしては、はい、万世橋の上で屋外で、太陽が照って画面が見づらい中やるぐらいの話、まあ、いいや、もうちょっと寝てからにしよう。
そうですね、はい、そんなわけでちょっとぜひやりたい、やりたい、はい、
任天堂 DS10 発売したぜ、ちょっといじってみようぜのコーナーでした、
は
い、
面白そうでした
ですね。
うん、では作戦前に暗号を確認するぞ。
はい。
山
川
サバコだろう。
あ、すいません。
三畑
立てなし。
サバコだろう。
すいません。
じゃあ最後に音楽喫茶。
サバコ
音楽喫茶。サバコ、
今まで数回にわたって私たちは相棒相棒と騒ぎ立てた中身のないコマーショルをやっていたんですけれど、ちょっと中の実態を知る僕としてはそろそろ真面目にアピールしたいと素直に思いました。中国産のうなぎ、これ知ってる人は知ってると思うけれど結構ギリギリなんですよ。ペットフードともなればさらにもっと危険な状況が蔓延している中ですね、相棒のドッグフード、特にクイックワンは全部国産で、
相棒
はい、ということで長々とお送りいたしました、万世橋テクノラジオでございました。
はい、
ところがさっきね、DS10 のコーナーの時に黒井くんがちょっといろいろ怪しいこと言ったんですけども、
そうでしたね、
エフェクトに関してはちゃんと記録が可能ということで、ずっとペン押さえ続けなくてもちゃんとかかりますよ。
はい、できました。はい、
あとデータのやり取りについては DS10 同士だったらできるんですけども、他のパソコンとか他のメディアに書き出しみたいなことはできないみたいな。
そうですね、はい、はい、ちょ
っと失礼しました。まあ、そんな感じでまだまだいろいろ知らなきゃいけないところが
あります。そうですね、説明書を読みます。はい、すいません
、ということで、なんだ、お便りとかご意見ご感想、
はい、
ご批判などなど、いろいろお待ちしております。
はい、mtr@mu15.com まで、メールください。
まあ、別に何だっていいんですけどね。はい、ということで次回はちょっとね、秋葉原とテクノを考えるっていうことをやってみようと思いますんで、
何度かやりたいですね。
はい、じゃあまた次回まで、
ありがとうございました。この番組は音楽喫茶サバコ、クイックワンの相棒とピングプランの提供でお送りいたしました。